はいどうも、にじぽぱです。にじぽぱラジオを始めていきたいと思います。はい、記念すべき300回回やっていきたいと思います。って言っても、特にね、変わった話題をするわけではないんですが、今日話す話題はですね、久々に映画館に行ってきましたよ、というね、お話でございます。はい、そろそろね、お盆の時期なんですけども、うちのね、家族が奥さんの実家の方に、先にね、ひとまず帰省するということで、僕今ね、一人なんですよね。で、この一人のチャンスに映画見に行ってみようってなったんですよ。うん、でね、僕映画はね、この10年ぐらいで、今回行ったのを入れて2回。基本映画は映画館では見ないですね。うん、まあテレビで放映されたり、まあレンタルビデオが開始されたり、まあそういうとこで見るのがメインになってますね。映画館にいて見るっていうのはほとんどないですね。で、この10年間で2回のうちの1回は、子供と見た仮面ライダーですね。まあ自分が見たいって言って行ったんではなくて、子供の付き添いで行ったっていう感じになりますね。で、今回ですね。まあ、今回に関しては、自分が行きたいと思った映画を見てきました。はい。で、このね、見た映画っていうのが、ドラゴンクエスト・ユア・ストーリーですね。はい。まず第一になんでこの映画見に行こうかなと思ったかというと、やっぱりね、ドラゴンクエストのブランド力ですよね。ちなみに僕は1、2は、やったのかな、やってないのかな、微妙なとこ、なんか、スマホでやったような気もするけど、まあ、やったとは言えないような感じ。で、実際に子供の頃にがっつり触れたのは3からなんですよね。で、3以降は3、4、5、6、7、8、9、10、11と全部一応やってクリアしてます。うん。で、やっぱりね、その中でも、ドラゴンクエスト5っていう作品は、思い入れは強いですね。うん、ファミコン版、スーパーファミコン版でもやったし、DS 版でもやった作品ですね。うん、で、つい最近ね、去年ぐらいかな、やったばっかりなんで、結構ね、ストーリーなんかもきっちり覚えてて、で、今回ね、このドラゴンクエスト Your Story はドラゴンクエスト5が一応モチーフになってるっていうことで、もう興味もあってね、行ってきました。まあ、行く前にですね、一応ちょっとしたネタバレなんかも踏んで行ったんで、本当にまっさらな状態では見てないんですけども、ここでね、ネタバレはしないんですけど、僕の感想ですよ。僕の感想としては面白かったですね。うん。まあ、いろいろね、ツイッター上では賛否両論、渦巻いてますけども、うん。僕的には全然、見て OK かなという、見て楽しかったな、作品、感動する場所もあったし、うん、良かったなっていう作品ではありますね。はい。まあ、作品のね、細かいところについては、まあ、ネタバレ回として、話してる番組なんかもあるんで、まあ、そういうとこ聞いてもらうか、まあ、もしかしたら、そういうのを喋る機会があったら喋るかもしれないですけど、まあ、今回は、このドラゴンクエスト Your Story については触れずにですね、久々の映画館について触れたいと思います。はい、まずですね、今回行ったのが、イオンシネマ、徳島イオンにあるイオンシネマに行ってきましたね。はい。まあ昔だと、まあ前売り券でね、チケット買ったり、映画館の窓口でね、大人一枚って言ってチケット買ったりする感じだったんですけども、やっぱりね、最近の映画館は綺麗ですね。どんだけ行ってないんだって。うん。で、まずは、インターネットで予約していきました。自宅からね。はい。で、インターネットで予約する、まず段階で、困ったのが、どの席に座っていいのかわからないと、いうとこですよね。で、座席がね、ずっといろいろ選べて、まあ、ほとんど、全部選べたんですよ。で、どこにしようかな、と迷ったんですけど、通路側がいいのかな、けど、真ん中にしたら真ん中まで行って、なんかこう、いざこう、ね、ちょっとトイレ行きたくなった時に、あ、すいません、すいませんって言いながら行かないかんしな、どうしようかな、どこにしようかな、と思って、一番前は、昔ね、 チケットちょっとみんなの分取ってきてって言われた時に、一番前を取ったら、すごいブーイングを食らったんで、一番前は取ったらいかんなと、首も痛いですしね、やめて、で、まあ、二段目、前の一段目の塊があって、二段目の後ろにあるじゃないですか、の、二段目の、一番前、すぐ前は通路なんですけど、にしたんですよ。そしたら、まあ、前もいないし、通路に面してるんで、すぐこう、ね、すいませんすいませんって行かなくても、スッと座れるかなと思ってね、そこにしました。二段目の、最前列の、ど真ん中。ね、取れました。結構いい席じゃないかなと思うんですけどね。はい。で、登録して、したら、メールが送られてきたんかな？うん。こういう感じでここの場所取りましたよっていう確認メールが送られてきて、映画館行ったら発見機で発見してくださいねみたいなのが送られてきましたね。うん、でね、もうそれも発見とかもしたことないんで、あ、これいけるかないけるかなとか思いながらね行ったんですけど、まあ、いざね、映画館やっぱり映画館あまり行かないんです、家で見る方が好きなんですとは言いつつも、やっぱりね、映画館で見るとなるとテンションは上がりますねそれはわかる、やっぱり。うん。で、映画館に2時、開場だったかな？だったんで、まあ、30分ぐらいに前には着いておきたいなと思ってね、30分ぐらい前に着くように家を出て、で、お店に着いてちょっと時間潰して15分ぐらい前に行ったかな？うん。でね、発見機に、行って、送られてきたメールについてる QR コードをね、かざしてですね、発見してですね、もうすげえハイテクみたいなね、感じで、券を出して、で、まあお昼だったんでね、お腹は空いてなかったんで、まあとりあえず飲み物をと、言って、飲み物を買って、うん、さあ入ろうかなと思ったらまだ会場前だったんでね、しばらく待機して会場されて入りましたね。で、一応今日14時からの部で、どれぐらい入ってたのかな？ 2 割ぐらいかな？うん、座席の2割ぐらいの集客でしたね。まあ、平日っていうのもあるしね、まだお盆休み前っていうこともあって、まあそこまで多くなかったのかなというような感じでした。うん。でね、なんだろう、跳ね上げ式の？あの椅子に、うわぁ、こんな椅子方や、懐かしいわぁと思いながら座ってね。で、まあ、あとは、慣れてないんでね、いざこう、さあジュースを置こうとなったら、あれ？これって、右が僕の肘掛け？え、左が僕の肘掛けなみたいなね、感じになって、いろいろね、ツイッターとかでも聞いた挙句、まあ、右が、まあ、いいんじゃないのみたいなね。まあ、空いてる方使ったらいいよとかね、いろいろ行く。意見をいただいて、まあ、利き腕がね、右なんで、右側の、肘置きとドリンクホルダーを使って、しましたね。うん。で、さっきもね、二段目の、通路のすぐよ、後ろって言ったんですけど、通路からね、パッと入れるかと思ったら、柵があるんですね、あれね。まあ、柵は、ただの柵だけなんで、下をくぐれるんですけど、まあ、なかなかね、ちょっと、いいおっさんが、柵の下をくぐるのは恥ずかしかったんで、柵はくぐらなかったですけど、うん。で、座って、スクリーンに、まあ、地元のね、いろんな、こう、企業の宣伝、CM がね、よく流れてて、まあ、それを見つつ、横に来る人にドキドキしながらね、いましたけど、結局ね、僕の両隣は、誰も座ってなかったんですよね。うん。だから、すごく、ゆったりと、見ることができましたね。はい。でですね、2時、からで、2時になって、あ、始まるかなと思ったら、まだ2時から CM があるんですよね。結構長かった。5分間ぐらいずーっとなんか CM が流れてたんじゃないかな。まあその間にね、ドラゴンクエスト10の CM とか、一個ね、実写版の CM が、ドラゴンクエストの CM が流れて、わ、この CM めっちゃええやんと思って。これで実写版作ったらええのになと思ったら、星のドラゴンクエストの CM でしたね。はい。で、いざ、本番が始まるというね、感じでしたね。真っ暗になって、うわー、始まるわーっていうね、あの感じ、いいですね。うん。 でね、始まったらもうやっぱり感動したり、いろいろありましたけどね、途中でちょっと、ジュースを飲んだりしながら、まあジュース飲むときにね、極力音を立てないように飲まないととかね、ちょっと気にしながら飲んでましたけどね。うん、場所的には、スクリーン全体、見渡せていい感じの場所でしたね。うん、でやっぱり映画館で聞く音ってやっぱり迫力がすごいですよね。うん、あれはやっぱり家で、ビデオとかそういうのではなかなか再現できないかな。ホームシアターとかをねがっつり作ってる人はいけるんでしょうけどね、僕みたいなこうパソコンの前に座って見るような状況ではなかなか再現できないかな。そう、やっぱり映画館そういうとこはいいかなと思いましたね。うん、でも話はね、普通に進んでいて、最後のね、終わりの直前ぐらいに、すごくね、静かなシーンがあったんですけど、そこでね、出ていく人がいまして、まあ、何人もいたわけではなくて、たった一人なんですけど、まあ、その人がね、全く音がないとこで、出ていくもんで、階段をね、降りる音が、もう、パタッパタッパタッパタッパタッパタッみたいなね、めっちゃ目立つで、って、あんためっちゃ目立つで、って言ってね。いや、やっぱりね、映画館に来たんやから、一応最初から最後までちゃんと見ようや、とね、思いましたが、その人ね、最後帰ってこなかったんで、もう出たんでしょうね、あれね。うん、まあ、唯一の、やっぱり映画館のデメリットとしては、自分以外の人がいるから、そこが気になり出すと、ちょっと残念かなっていうところはありますね。うん、まあ、それでも、映画見終わって、最後ね、出て、トイレトイレって言ってすぐトイレに行ったんですけど。まあ、なんだろうな、充実感はありましたね。まあ、映画館いいなと思いました。で、まあ映画館、やっぱり何がいいかって、あれですよね、最新の映画が見えて、話題が、ね、話題になってる作品をすぐ見えて、すぐこう、意見交換ができるっていうところが、まあ映画館のいいとこの一つなのかな、なんていうことも、映画と素人の僕はね、ちょっと感じたりもしましたね。うん。まあ、これからまあ、ちょっとね、暇が、見つかれば映画またね、ちょこちょこ見に行ったりしてもいいのかなとかね、思いましたね。うん。まだね、4DX とか、そういう系はね、体感したことが、3D はあるんですよ。4DX とか体感したことがないんで、ちょっとね、一回行ってみたいけど、高いですよね。もうちょっとこなれてきたら、また行ってみたいかなとも思ったりもします。ということでね、今回は、映画館に行ってみましたよというね、お話でございました。
おはこんばんちは、ステディです。ニコニコ動画で100回ラジオ動画を投稿したステディが今度はアンカーアプリで配信します。毎週金曜日配信予定、 SS ステディどうぞよろしくお願いいたします。
はい、それでは今回もメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずは、あゆもんさんいただいております。第299回感想、鼻血と言ったら占いババの透明人間、クリリンがブルマを利用して亀仙人の鼻血を出させたのを思い出します。すごい量だった。ブルマに怒られた亀仙人がクリリンを褒めるところちょっと好き。次は、第300回ですねといただいております。ありがとうございます。あ、なんとなく覚えてる、なんとなく覚えてる、占いババのねとこのいろんな敵と戦闘するところですよね。あったような気がするな。あー、でもちょっともう、ほんとうろ覚え。ちょっと一回またなんかで見直したいですね。まあ、鼻血と言ったらそれが思いつくっていうね。いや、そうそうそうそう。なんか亀仙人でね、よく鼻血を出してたようなイメージがありますよね。いやー、懐かしいな。はい、アイロンさんありがとうございます。続いて体調の悪い隊長さんいただいております。空きスペースがあればラジコンのサーキットを作りたかったな。今だったらサバゲフィールドですね。どちらも広くないと作れないですね。そういえば20代の頃毎年タミヤ RC カーグランプリの四国予選に参加してた。何度か優勝したけど静岡の本戦は時間的に行けなかったのは残念といただいております。ありがとうございますね。場所、まあラジコのサーキットはなかなか場所がいりそうですよね。うん、あれどうなんですかね、強小のミニッツレーサーやっけ、ちょっとちっちゃいねラジコン、あれやったら本当6畳とかね、それぐらいの部屋でコース作れるんじゃないですかね。あれのドリフトしてる映像とかめっちゃ面白そうですよね。うん、サバゲーフィールドはまあ大変ですね、作るとなると。もう本当になんだったらちょっとしたね、 なんですか、森とかね。森っていうか、林とか、そういうとこを改造した方が良さそうなぐらいの広さがいりそうですよね。で、体調の悪い隊長さん、多分 RC カグランプリ参加してたんですね。しかも優勝してるってすごいじゃないですか、四国予選。あれは、四国予選は、当時、テレビで放送はしてなかったですかね。あれ、本戦だけだったのかな。ああ、でもね、なんか、羨ましく見てましたよ、子供がね。大きいラジコンの箱をね、景品で抱えて、羨ましいなと思いながらね、見てましたわ。懐かしいな。はい、体調の悪い隊長さん、ありがとうございます。あ、もう一個あった。私は人生で鼻血は2回だけ。1度目は小学校2年生の時、自転車で失踪している時に熱いものがたらり。2度目は今の妻とのデートの帰りにもらった手作りバレンタインチョコを食べてたらりです、いただいております。あ、体調の悪い隊長さん、2回しか出たことないんですよ。すごいですね。毛細血管が、粘膜が強いのかな。うん。で、しかも両方ともなんかこう触った時に出るんじゃなくて、多分この自転車で失踪はのぼせたとか暑いとかこんなですよね。で、奥さんとのデートのこれは、こうやっぱ緊張とかしてたのかな、心拍数上がってたのかな、いや、なかなかこう、ね、いい思い出ですね。青春の思い出ですね。じゃあね、3回目の鼻血が出た時にはぜひぜひね、報告お待ちしております。ありがとうございます。そして DY さんいただいております。まだ中身は聞けてないですが、鼻血の話と聞いて、小学校高学年から中学校1年生ぐらいまでよく鼻血を出してました。一度など、朝起きたら枕が真っ赤だった経験もあって、あれはさすがにビビりましたね。大人になってからはほとんどないですといただいております。ありがとうございます。いや、わかる、これ大人になってからね、僕もほとんど出てないですね。そして、小学校の時はよく出てた。あ、これもわかる。ディワさん、これもわかる。僕もよく出てた。この、枕が真っ赤だったのもわかる。これも僕も経験あります。これ54年独特なんですかね。もしかしたら54年は、こういう出来事がよくあるのかもしれないですね。54年生まれの方で、僕と DY さん以外の54年生まれの方もね、ちょっと思い出してみていただければなと思います。ありがとうございます。続いて、あゆものさんいただいております。第297回拝聴。明らかに前はパチンコ屋だったゴージャスなブックオフが富山県にはあります。跡地利用は面白いといただいております。これね、画像付きで送っていただいてるんですけども、まあ、ブックオフのね、画像なんですけど、これ明らかにブックオフじゃないですよね。見た感じは。元はパチンコ屋だったっていうことで。いや、これね、皆さんぜひぜひ、ツイッターのね、画像を見てみてくださいね。これね、跡地利用の話とかだったんかな。いや、このブックオフちょっと行ってみたいような気がします。はい。あゆむさんありがとうございます。続いて、ゆいまるさんいただいております。ニポパラジオさん聞いてます。保存食に良さそう、飲むおにぎりということでね、いただいております。ありがとうございます。これね、飲むおにぎりの困難がありましたよ、という回をね、ゆいまるさん聞いていただいたみたいですね。ありがとうございます。続いて、ステディスさんいただいております。298回、299回拝聴、お米食べろってね、そして、鼻血出たとき、上を向かせる、上を向かせない言うのを虹パパさん。私もよく鼻血出る方だったから、脱脂綿は常備してましたね。綿の毛がつきやすいけど、耳鼻咽喉科の先生はそれで止めろと言われてたから、出たときは突っ込んでたなぁといただいております。ありがとうございます。まあ、ステディさんもやっぱりよく昔は出たと。で、ステディさんはね、ティッシュじゃなくて、脱脂麺詰めてたっていうことですね。まあ、脱脂麺も全然いいですよね。どんなんですかね。結構、ドバッと出た時って脱脂麺だと、すぐ、こう、にじんで真っ赤っかになりそうですけど。僕はね、基本ティッシュを、こう、なんですかね、こう縦に、こう、さーっとね、咲いて、で、こう、くるくるくるって丸めてね、筒状にして、鼻に刺しましたね。で、子供が出た時もそうやって作ってね、いっぱいストックを前に置いて、とりあえずこれで何回か交換して止めときって言ってね、渡しましたわ。そして、お米食べろね。やっぱり、あのね、飲むおか、おにぎりどうなんかな、普通にお米食べてくれ。とね、思ったりもします。はい、ステディさんありがとうございました。ということで、今回メッセージ以上となっております。皆さんどうもありがとうございました。